2026年8月24日月曜日、長女葬の8月。今月は過去のやり残しと改めて向き合うことになる運勢です。昨日の諸書から後半戦に入りました。大人って忙しいから期間内に全部のタスクをこなし終えるのって難しいでしょう。そんな大人のためのまだ今だったら間に合うよっていう猶予期間が9月6日までの日々です。今日の幸運レシピは桃。旬の果実が吉です。今日のキーワードは守護、仲間を守る。その心は、自分が楽をするためには他人が動きやすい体制を作ることが大切という日です。自分だけ、自分の動きだけ楽をしようってすると逆に他人の動きを邪魔することになってしまいます。結果自分が動きにくくなっちゃうんで、他人がどう舵をしやすいように、働きやすいように、どう進みやすいようにするか、そっちで自分の動きを決めていくと結果として周りが巡れば自分も巡るという日になります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から23年、累計発行部数9万2000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみの発売は毎年9月9日です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は自分の中から生まれる共作用への作用、自分の中から生まれる共作用への対処というテーマでお話を。悪運とは必ずしも外からやってくるとは限らないです。自分自身が悪運を生み出してしまう場合もあります。しかも割とよくあります。どういうことかというと、自分の中にある何らかの暗くて重い塊が悪い出来事として具現化します。具体例出しますね。好きな人がいたとします。お互いに配慮し合えていて良好な関係を長く維持できているものとします。そこに誰かから、あの人評判悪いよ、付き合い考えた方がいいよって助言をもらった場合、ちょっと気持ちが揺らぐことありませんか？あの人はあの人のままだし、良好な関係もこれまで通りです。でも、自分の中にある、もしかしたらあの人って、っていう心が膨らんでくるのと同時に、実際そんなような言動、仕草が発生してきます。あれもしかしたらやっぱり、みたいな感じで。疑心暗鬼っていうんですかね。ちょっと分かりにくいか。もう少し単純な例えにしてみます。通勤や通学で使っているいつもの道があったとします。これまで怖い思いなんか一回もしたことのないよく慣れた道です。でも歴史好きの友人から、ここら行ったら昔処刑場だったらしいんだよね、って聞いたとします。その途端に、ただ揺れてるだけの柳の枝がお化けに見えてくることがあるんです。一人きりの夜道だったりすると。これがね、人間関係でも、通勤通学の道でも、ちょっと気になる程度のことだったらそんなに心配ないです。でも、気になるで収まらないで苦になってくると、実際の音や景色、出来事として苦になるような何かが具現化します。その作用は苦にすればするほど強まっていきます。それは実際の現実というより、 自分の心の底に沈殿した苦の塊が表に現れる現象です。これがまあ運の世界で本当によく起こります。そこは強法医だから言っちゃダメだよって言われて、その言葉をまあ真に受けて心配が募ってくると、実際に悪いことが起こったりします。それって僕に言わせれば、ここは大凶方位なんだから何かしら悪い出来事が起こってくれなくちゃ困る、おかしいっていう思い込みから積極的に悪い出来事を探しに行ってしまう当人の問題なんですが、それって他人である当事者ではない僕からの客観的な視点でしかなくて、実際当人には悪い出来事が起こるんです。大凶方位を苦にすれば苦にするほど、うわこの家仮想最悪だねとか、あの人とは星の相性が大凶だから別れた方がいいとか、そう他人から指摘されて、しかもそのことを真剣に受け止めて、それで寝込む人や気まずくなる人、自分らしくなくなっちゃう人が結構います。そういう方からのご相談しばしばいただくんです。大凶方位だって言われた、仮想最悪だって指摘された、相性大凶だってネットに書いてあった、大丈夫ですか、どうしたらいいの、そう言われてみれば、実際にこれこれこういうことがあって、こういうトラブルもあって、これもしかしたら運勢のせいなんじゃないですか、で真剣に悩んでいる方からよくご連絡をいただきます。相手がシリアスだからこそ僕も何とかしたいじゃないですか。この道25年の知識と経験を総動員してあれこれご提案します。ただの気休めじゃなくて、十分な根拠とともにロジカルに、そんなの気にする必要ありませんよ、なぜかというとって説明をします。一生懸命論理的に考えて、そういうことは起こり得ないです、だから大丈夫です、それは家のせいじゃないです、方位のせいじゃないです、相性のせいではないですって一生懸命説明しても、なんか言われた当人は浮かない顔なんです。いや論理的にそうだったとしても、こっちは実際トラブル起こってんだから、理屈じゃ心の中の苦は解消できないんですよね。知識ではなくならない重苦しい塊がそこにあるんです。そしてそれは具現化します。下手するとど素人の親戚のおっちゃんから言われた方位が悪いという無責任な指摘に僕のロジックが勝てない時があるんですよ。向こうは適当に言ったんですよ。方位が悪いからやめた方がいいんじゃねえか、知らんけどみたいな感じで言った。でそれに対して僕の方で、いや方位っていうのは超遅効性の作用で、言ったらすぐに運が悪くなることはないし、そこには対処方法があって、一回の強方位が悪いんじゃない、強方位にしか行かずに対処しないことに問題があるんだみたいなことを言ったとしても勝てないんですよ、あのおっちゃんの方位が悪いっていう国。どこの馬の骨ともわからないような人が適当にでっち上げた占いネット記事の方がみんなにとってインパクトがあるんです。そっちの方ばっかりみんな信じちゃうんです。でどれだけ理路整然と、いやそんなことは理論的にも現実的にもないですよって説明しても納得してもらえないんです。あれ本当悔しいです。こんなに長いこと運や吉凶を取り扱う商売をやっていても、その知識と理論経験値だけでは救えない苦があるんです。もう本当理屈じゃないんでしょうね。 お勉強をしても心の苦ってなくならないんだと思うんです。で、何より残念なのはその心の苦がなくならない限り実際にトラブルは起こっちゃうんです。そういう現実がある。それは大凶方位のせいじゃないし、相性や凶時期、厄年のせいじゃないんです。自分の心の苦が生み出す強作用です。これが本当に手強いです。強方位に行ったところで悪いことが起こるとは限らないんです。でも私は強方位に行ってしまったから絶対に悪いことが起こるって思い込んでいる人には必ず悪いことが起こっちゃうんです。さてどうしたもんかなと。毎日欠かさず暦レッスンを発信して自分を実験台に、僕自身の人生を実験場として経験も重ねて理論を説明して根拠を示して歴史も紹介して、でもそれだけでは救えない解消できない苦があることを何度もこの目で見てきた。その結果もうさすがに説明だけで納得してもらおうとするのは諦めることにしまして、心の中の苦は知識や考え方、根拠じゃ解決しないです。体を動かして五感を働かせてその身で体感をしてこそ少しずつ溶けていく。それが今日を生み出してしまう心の中の苦、自分自身という震源地です。その具体的な対処方法をご紹介すると至ってシンプルなんですが、今日時期にコート始めをしたなら吉時期に仕切り直しをする。そうして体を動かすことで自分の心の苦にアプローチしていく、こういうのがいいです。強方位へ移動したのなら吉方位にも出かける。人間関係の絆が乱れているならよく話し合って結び直す。自宅にお化けが出るんだったら掃除をする、模様替えをする、それでもダメだったら引っ越しする。そんな風に頭使うんじゃなくて体を使うことで視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚が刺激されます。それこそが心の国にアプローチする最も効果的な手段であるっていうのが僕の25年目の結論です。知識によってこれは間違ってる、嘘だ、大丈夫、気にしないでいいって学ぶのは対処方法にあんまならなくて、まあ理屈はとにかく分かんないけど一回潮のお風呂に入ってお清めしようかみたいなやつの方が効きます。もう仕切り直しをする、基地方位に出かける、話し合いをする、その一回だけで自分の中にある全ての不安や心配がなくなるとは思わないです。でも体を動かすことで五感に新しい刺激を加えられる。刺激で現実を更新できるんです。実際にその刺激って起こってることだから、実際に景色が変わったり実際に暑かったり冷たかったり重かったり軽かったりする。これが現実という運を更新するためには頭じゃなくて体への刺激がめちゃくちゃ有効です。どうしようかな、大丈夫かな、嫌だな、心配だな、困ったなって頭ばっかりを使うことで心の苦は解決どころか逆に育って膨らんじゃいます。 そして人の脳には苦を具現化させる力があります。そんな時に有効なのは思考じゃなくて行動です。自分の行動の方を設計することで現実が変わります。もっと言ってしまうと、行動を起こすための予定と計画こそが僕たちの心の苦を解消、解放してくれます。その予定は例えば厄除けの参拝とかお墓参りとか、そういうんでもいいです。そういうスピリチュアル寄りの予定の方が心に効くっていうタイプの方も一定数いるんで、大切なのは厄除けの効果とかお墓参りの意味とか以上に、その体を動かすことであり、その行動を起こすための予定と計画です。で、そのお墓参りに最も適したタイミングを見つけるのに、暦の上ではお盆があるよ、お彼岸があるよっていうふうに言ってたり、年忌法要があるよとか、正月命日があるよって書いてあったりするわけです。ああ、じゃあそれで神社仏閣に参拝するのには縁日っていう考え方があるよって。大黒様だったら木のエネの日だよ、お稲荷さんだったら馬の日だよとか書いてあるんですよね。理論上の今日ではなくて、自分の中の不安が強作用の原因になってしまった時、自分の心の中に苦が重く住み着いてしまった時、知識を求めて頭を働かせようとしても効果は薄いはずです。それじゃあ解消できない苦がある。そんな時は頭ではなくて体を動かして吉です。自分を苦の呪縛から解放するために、その対処となるような予定を増やす、そのための準備を進めていく、そういう行動設計こそが何よりの解決方法になります。知識では消えない苦が確かにある、そういう状況では行動が心を動かして現実を更新して呪縛を解いてくれます。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在2026年9月5日からの新規ご入部受付中です。おかげさまで部員が107名様になりました。暦部は毎月第1第3土曜日の夜9時にズームにて集合する大人の部活動です。有機暦の所定のページをみんなでせーので開いて、そこにいろいろなことを書き込みながら自分だけの運のデザイン手帳を作っていく、そういう60分を月に2回設けてます。それは家族のための時間や仕事のための時間というより、私の未来と向き合うっていう時間を作りたくって、自分のために暦を開くという定期的な月に2回の集会を作りたくって暦部という部活動を続けています。特にですね、8月9月10月この3ヶ月間って自分の運と向き合うべき大切な3ヶ月なので、ここが過去現在未来の3年間をギュッと詰め込んだ縮図のような3ヶ月になるので、今暦の知識の価値が増してます。ぜひぜひご参加ください。部費は6ヶ月で3300円。詳細とお申し込み窓口はこの配信の放送内容欄からご確認いただけます。暦部って検索していただいても見つかります。その際、暦はひらがな、部活動の部は漢字です。お待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ひれみんさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。ゆかさん、おはようございます。 今日のみんなの空模様は晴れマークがずらりと並んでいて、群馬県富岡市の空も山の向こう側までくっきり見えるぐらいの今日は綺麗な青空です。昨日はジメジメの虹も出かかるほどの湿度の高い日で山の向こうなんて見えなかったんですけど、今日は綺麗な青空ですね。ザ残暑っていう感じです。穏やかに参りましょう。土曜みたいな8月だし。小川智美さん、モンさん、ともりんさん、水木さん、真帆さん、ニコマルさん、知恵さん、ゆき太郎さん、サンフラワーさん、アンリンさん、チューンさん、ナミさん、タカさん、チーさん、長澤さん、つぶあんさん、ロミさん、エレクトロニックさん、ナルさん、マーミさん、アドレーヌさん、ミカンさん、花子さん、キミコさん、コマドヤさん、マイクさん、ユンさん、サクさん、デュオさん、アチュさん、クーさん、ソイラテさん、モコさん、トレモロさん、カンちゃんさん、ミーチーズさん、ミサさん、おはようございます。いつもありがとうございます。ジャズさん、先生のお話は不安感を取り去って気持ちを楽にしてくださいます。いつもありがとうございます。とのことで、こちらそのことでございます。いつもありがとうございます。ただどうしてもね、心に苦が染み込んでしまうとこの声じゃどうにもならないんですよね。届かないです。それで苦が解消されることはなく、その苦があるうちは実際にトラブルが具現化されます。その時必要になるのは自分自身の行動である。体を動かし対処となるような何かしらの動きを加えることで五感が刺激され、現実が更新され、対処になっていく。その苦の存在による具現化を止めること、トラブルの具現化を止めることができるというのが、ようやく僕がたどり着いた解決方法です。ユンさん、苦というかいつも不安を探してしまう癖があります。でも暦や土曜を知って少し変わりつつありますとのことで、のもうまさにそうで、その不安を探してしまう癖がもともと脳にあるみたいなんです。人としての生存戦略というか、生き残りをかけた危険を察知する本能として、あれやばいんじゃないか、これ大変じゃないかっていうのは脳の仕組みとしてあるみたいなんですよね。そのおかげで危険を察知し、そのおかげで生き残っていけるっていう事実もあるんで、もうもはや DNA じゃないですか、この僕たちのボディの仕組み。でも結果としてその本能が本来だったらないはずのトラブルをこの世に生み出してしまうっていうこともある。あの柳が見えてもお化けに見えるじゃないですけど、誰かが私の悪口を言ってる気がするとか、本当に起こるんですよね。いない人がいることになったり、起こっていないことが起こってることになったりする。そして実際にそれ自分感じるんです。やけどしてなくても熱いって感じて、熱いって感じた部分がやけどしたみたいな症状になったりとかっていう、脳力というかそういう力が脳にはあるんですよね。そこでやっぱり必要になるのは、あの脳に刺激を与えるというよりは、指先だったりとか、この見える景色とか聞いている音楽とか、そっちを操作することです。自分自身で脳の中をいじくり回すことではなくて、自分のこの手を動かして、自分のこの口を動かし、耳を動かし、自分でそれを操作することで運は変わります。その時に必要なのが予定なんですよね。行動予定。じゃあいつ行こう、誰に会おう、何をしよう、今食べるべきものは何だろう、よし桃にしよう、旬の桃、今日は桃の日、桃がない、 あ、じゃあそれだったら梨でもいいですよ、梨だって夏が旬の、今が旬のフルーツですよ、みたいな風に行動していくことで、あのね、梨で解決する運があるんですよ。桃によって救われる心があるんです。そっちです。で、私は桃じゃないんだっていう人は別にお札でもいいんです。森塩でもいいし、あの、私の現実を書き換える私の行動があれば、それで運は変わります。なので、僕たちに残された最後の必殺技、それは五感であるっていうところで思い出してみてください、困った時には。というわけで今朝の配信はここまで。超助走の8月、残り半分、あと一つのやり残しを片付けに僕も行ってまいります。